詩編第45編一節からお読みいたします。指揮者によって揺れに合わせてコラの子の詩マスキール愛の歌。心に湧き出る美しい言葉、私の作る詩を王の前で歌おう。私の舌を速やかに物書く人の筆として。あなたは人の粉の誰よりも美しく、あなたの唇は優雅に語る。あなたは常しえに神の祝福を受ける方。勇士よ、腰に剣を帯びよ。それはあなたの栄えと輝き、輝きを帯びて進め。真実と謙虚と正義を買って、右の手があなたに恐るべき力をもたらすように。あなたの矢は鋭く、王の敵のただ中に飛び、諸国の民はあなたの足元に倒れる。神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王権の尺は公平の尺。神に従うことを愛し、逆らうことを憎むあなたに、神、あなたの神は油を注がれた。喜びの油をあなたに結ばれた人々の前で。あなたの衣はすべてミルラ、アロエ、シナモンの香りを放ち、象牙の宮殿に響く弦の調べはあなたを祝う。諸国に王女、あなたがめでる女たちの中からオフィルの金で身を飾った王妃があなたの右に立たれる。娘よ聞け、耳を傾けて聞き、そしてよく見よ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。王はあなたの美しさを慕う。王はあなたの主、彼の前にひれ伏すがよい。ティルスの娘よ、民の豪族は贈り物を携え、あなたが顔を向けるのを待っている。王妃は栄光に輝き進み入る。晴れ着は金糸の織り、色糸の縫い取り。彼女は王のもとに導かれてゆく。乙女らを伴い多くの侍女を従えて、彼女らは喜び踊りながら導かれていき、王の宮殿に進み入る。あなたには父祖を継ぐ子らが生まれ、あなたは彼らを立ててこの地の君とする。私はあなたの名をよよに語り伝えよう。諸国の民はよよ限りなくあなたに感謝を捧げるであろう。今年最初の祈祷会、皆さんと一緒にここに集えることを感謝します。2013年から各週あるいは3週間ごとに詩編を読んできて、やっと45編に入りました。今皆さんも、お聞きになっていて、この詩編は何か今まで聞いてきたのとちょっと違うなと思われたかと思います。この詩編は、詩編155編の中でちょっと変わっていると言われています。ここには今まで私たちが聞いてきたような神への賛美や神への訴えというものがないのです。それがこの詩編が変わっていると言われるところです。純粋な王家の結婚の詩であるというふうに言われています。旧約聖書の仲介を多くしているJL メイズという人はこのように解説しています。王家によって支配されている時には、王家の結婚は華やかで重要なイベントであった。それは政治的な意味を持っており、また宗教的なものでもあった。というのは、王は国民の領域でこの両者に中心的な役割を担っていたからである。王というのは政治的な意味を持っていて、宗教的なものも持っているというふうに言われていました。祝宴には王家の近親や主だった国々からの来賓で満ち、それらはしばしば外交の一環となり、他の国々から王子の花嫁が迎えられたというふうに解説していました。 今日のところ一節から少し丁寧に見ていきます。まず表題の百合に合わせてと出てきています。60編69編80編一節にも出てきています。この百合というのは百合の名の歌か、その言葉で始まる歌であって、その旋律に合わせて歌えという指示だろうというふうに考えられています。現在はどうかは分かりませんけれども、その旋律に合わせて歌う歌でと考えられていました。列王記上の3章1節以下に、ソロモンとエジプトの王ファラオの娘との婚礼の時に歌われた祝宴歌と言ってもよいというふうにもあります。それで愛の歌でが歌われているということをそれは表しているのでしょう。この愛の歌というのは言語のヘブライ語ではシール・イエディ・ドートといって、愛されているものの歌という意味です。愛されているものといえば、ソロモンが生まれた時、主はその子を愛されたので、エディドや主に愛されたものと名付けられたことを思い起こします。この詩編はこの一節から入って二節三節で結婚式に臨んで詩人に臨んだ美しい言葉、祝福の思い、そして四節から十節に花婿への祝福、それは大しくあれ、勇ましくあれ、王の権威と勝利、喜びの油、美しい衣装ということが歌われています。そして11節から16節、ここには花嫁への祝福、あなたの民とあなたの父の家を忘れよ、晴れ着と喜びということが歌われています。そして最後の17節18節で子孫への祝福が歌われています。父祖の後を継ぐ王が生まれ、いよいよ限りなく王家の名が続くというものです。2節に心に湧き出る美しい言葉、私の作る詩を王の前で歌おう、私の舌を速やかに物書く人の筆としてとあります。多くのキリスト者はこの詩編の冒頭の部分をまさにキリストの素晴らしさを崇めたものであろうと言っていて、そしてさらに次の11節から18節は教会をキリストとの新しい生活を始める花嫁に見立てて、この世のことから離れるように、そしてキリストと共に歩むようにと解釈してきました。結婚式、私たちも来週もありますし、2月にも結婚式が教会で行われますけれども、華やかな恵みに満ちた、またもう結婚して何年も経っている者たちにとっては思い出の多いものです。ここには結婚式の喜びがあります。心から湧き出る喜びの泉、美しい言葉、賛美、祝福の思い、結婚式の基本的な感情というのは言うまでもなく、それは喜びという言葉です。喜びが結婚式の思いです。私たちキリスト者の基本的な生活感情、そのことを考えたときに、私たちはどんなところにあっても喜んでいる、いつも喜んでいなさいとパウロが言っているように、喜び、これがキリスト者の基本である。それは主イエスの愛によってあがなわれ、キリストの、ものとされた、そういう基本的な喜びが私たちの心の深いところにあります。ここに本当の美しい人のイメージを詩編作者は歌い上げていると思います。心に湧き出る美しい言葉、それは取ってつけたものではなく、ビジレイクでもなく、心の中にある優しさが流れ出る、これが麗しさだと思うのです。私の友人が優しいという字は憂いの人と書くというふうに前に言ってたことを思い出しました。心の中に憂いの経験がある人が神から慰められ、神の愛を経験したときに、それが思いやり、愛、同情、理解となって、優しさとなって流れ出るのだというのです。優しさのその優というのは、また優秀の優でもあり、 本当に優れた人というのはこの憂いを持った人であるというふうに思わされました。まあ、その話を思い出しながら星野富弘さんのカレンダーを見ていて思ったのですけれども、星野さんは体の首から下は動きませんけれども口に筆を加えて美しい絵を描き、麗しい詩を書いて人々の心を慰めてくれる。私たちも星野さんの詩を見て絵を見て何度も慰められた、そのような経験があると思います。彼の詩にこのようなものがあります。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。心から口から優しさが流れてて、この星野さんは麗しい人となったのです。エフェソの信徒への手紙などによれば、キリスト者の生涯は聖霊による喜びの生涯であり、それは詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、物を書く人の筆のように恵みの言葉が口からあふれるように満たされる歩みをするというのです。以前にもこの祈祷会で詩篇を読みながらお伝えしましたけれども、教会の入院中の方や施設の方を訪問しますと、感謝だ感謝だと言われます。こんなに辛い中にあって感謝だという言葉が何回も出てくる、本当に素晴らしいな。私たちは、その方を励まそうと思って訪問に行きますけれども、かえって、こちらが励まされて力をいただく、そのような経験をします。続く詩篇45編の4節5節、勇者よ腰に剣を帯びよ、それはあなたの栄え輝き、輝きを帯びて進め、真実と謙虚と正義を買って、右の手があなたに恐るべき力をもたらすように。ここではまず花婿への祝福が歌われています。その基本的なメッセージは勇ましさと威厳、まあ、英語ですとマジェスティという言葉ですけれども、その威厳と喜びの油です。花婿の王子は今大しく国を守り、真理と正義を守るために立ち上がる。腰に剣を帯びよと、腰に帯びた剣、栄え輝きという言葉で表されていますけれども、本当の勇気というのは、そういう剣を持ったもの、あるいは弱い犬が吠えるような荒々しさではないということを思わされます。第一にそれは原則を貫き通す、第一のものを第一とする、私たち信仰者神を第一とする、礼拝を第一とするということです。ご都合主義とかご利益主義というのではなく、愛や正義や公平、真実の原則をどこでも貫き通し、神を神とし、神を第一として貫くときに、いつもそこから光が差してくる。第二は私利私欲のない無欲さ、自分のためにだけ生きるという生き方は大しさでも尊厳でもない。第三に人生に明確な価値ある使命感を持っている、神が与えてくださった使命感に貫かれている、そのような態度こそ栄光と輝きに満ち力を帯びている態度ということができるのではないでしょうか。そのような人こそ神を第一にする、また第一のものを第一にするということを貫き、自我に死んで神に生きる、そして人に仕えるという道が与えられる。私たちもそれぞれに、一人一人に与えられた使命感を帯びて生きていく、その時に、光が差してくるのだと思うのです。8節には神に従うことを愛し逆らうことを憎むあなたに、神、あなたの神は油を注がれた喜びの油をとあります。ある人はヘブライの信徒への手紙の1章9節を恵まれる秘訣と伺う言葉としています。罪を憎み神を愛する生涯は喜びの油を注がれる生涯である。 まあ、エフェソの信徒への手紙にもそのようなことが記されています。そして続く11節12節、娘よ聞け、耳を傾けて聞き、そしてよく見よ、あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。王はあなたの美しさを慕う、王はあなたの主、彼の前にひれ伏すがよい。まあ、この王の花嫁は異邦人の女性である、まあ、卑しい出身の女性だったというふうにも言われています。そこでこの詩人はこの花嫁に向かって素直な言葉を送っています。自分の民と自分の家のことを忘れて、あなたの夫に傾倒しなさい。自分の出たその民や父の家を忘れるというのは、それは、まあ、今まで大切に育ててくれた人の恩を無駄にするということではない。それは親を離れる、親離れし、そして夫と一つに結び合わされ、夫のものになりきれということです。聖書で言えばこういうわけで、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体になる、創世記で言われるこの言葉が実現することです。王妃は栄光に輝き進み入る、晴れ着は金糸の織、色糸の縫い取り、彼女は王のもとに導かれていく。14節15節、ここ15節70人訳という訳では、乙女たちは彼女の後を王のもとに導かれ、彼女のお月らはあなたのもとに導かれるというふうになっていました。花嫁への勧めは、あなたの民とあなたの父の家を忘れよという言葉から始まっています。これは異邦の地から花嫁を迎える時の言葉なのでしょう。13節でもティルスの娘よとあり、まあ、そのことを思わされます。私たち日本人もモアブの女ルツのように異邦の文化と異邦の宗教的な背景を持っています。しかし今はキリストのものとされている。異邦の神々を捨ててキリストにある聖なる方への誠実を全うする、そのことを恵みとして与えられているのです。晴れ着の金糸と色糸の縫い取りはキリストにある真実な礼拝と証の生活と理解することができます。そして続く17節で、あなたには父祖を継ぐ子らが生まれ、あなたは彼らを立ててこの地の君とする。最後は王への祝福、これは子孫繁栄と世界支配というふうにくくられていますけれども、その言葉と賛美の約束で締めくくっています。ここに子孫のことが語られています。真実な夫婦の交わりから祝福の子供が与えられる。だけどもある人は、愛情の 90% は配偶者に注ぐべきであると言います。子供は両親が互いに大切にしているものを見て育つからです。誠の信仰と愛に満ちた家庭を築くことに心を注ぐべきである。ここから想像されるのは、象牙で飾られた宮殿に勲功が供り、楽の音が響く中、あでやかに着飾った花嫁のがお月の乙女たちを従えて、王座につく王のもとに導かれてくるという光景です。次々と贈り物が宮殿の奥へと運び込まれ、参列者たちからは王の祝福の言葉が寄せられる。王への祝福の言葉が寄せられる。それはまた宮廷詩人にとっても晴れ舞台でした。この詩編は元来そういった場面で歌われた婚宴の祝福の歌であろうというふうに考えられています。このように初めから終わりまでこの詩編を見てきましたけれども、真ん中の7節8節を少し考えてみたいと思います。この詩編全般には王の、まあ、人物のことが書かれて、どういう人物かということが書かれていました。この王というのは 外見も教養の面でも非常に優れている。それが3節で、あなたは人の子らの誰よりも美しく、あなたの唇は優雅に語る、あなたは常しえに神の祝福を受ける方、というふうに絶賛されています。さらに、剣を帯びて勇ましく戦い、国に勝利をもたらす。またその政治は公平の尺と言われているように、その権力によって横暴に振る舞うのではなく、真実と公平をもって執り行われると、7節にあります。彼は神に従うことを愛するがゆえに、神に王として選び立てられ、頭に油を注がれた、というのが8節です。神に従うことを愛し、逆らうことを憎むあなたに、神、あなたの神は油を注がれた、喜びの油をあなたに結ばれた人々の前で。一方、王妃は諸国の王女たちの中から王にふさわしい、女性が選ばれた。王の婚礼は外交的な意味があると先ほども申しました。13節にティルスの娘よとあります。ティルスはシドンに並ぶ地中海に面したフェニキアの都市で、海上貿易で栄えていたところです。ですから、イスラエルはこの国との同盟が結ばれることを望んでいたと思われます。北イスラエルの王アハブの妻イゼベルはシドンの王女だった。そのことも思い起こします。このように、この詩編、王を称える言葉に終始して、だけど少し異常な感じがするのです。特に驚くのがこの7節で、神よ、あなたの王座は良いを限りなく、あなたの王権の尺は公平の尺。突然ここで神よと一言だけこの詩編にあります。今まで私たちが聞いてきた詩編では、神よと言いながら賛美したり訴えたり、敵を罵ったりという詩でした。今日のところでは、この7節にだけ神よって突然出てくる、それがかえって、ちょっと異常な感じに思えたのです。その内容から、王のことを神と呼んでいる、もし王が神と呼ばれることがを良しとするならば、ヘロデ王のように神に打たれてしまうでしょう。あなたは私を置いて他に神があってはならないという十戒の第1回に違反することになるからです。口語訳は7節を、神から賜ったあなたの位は永遠に限りなく続きと訳していました。この7節8節、何回も何回も読んでいきますと、これは実はキリストのことを語っているのだという解釈が示されます。それはヘブライ人への手紙の第1章8節9節です。開ける方はお開きになってください。開けない方は、読みますので、ヘブライ人への手紙の1章の8節9節、このような御言葉です。新約聖書は401ページです。一方、御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。こういうふうに記した後に、神よ、この箇所が引用され、神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公平の尺が御国の尺である。初代教会の人々はここにイエス・キリストを見出したというのです。神の御子イエス・キリストはユダヤ人の王としてお生まれになりましたが、それはエルサレムの象牙の宮殿ではなく、ベツレヘムの家畜小屋に生まれました。東方からの博士たちが乳香、没薬など高価な香料を贈り物として捧げましたが、しかし主イエスは家畜の、尿の匂いやいろいろな匂いの染みついた貝羽桶の中に布にくるまれて寝かされていました。私たちがクリスマスのメッセージの中で松本先生もそのように語っておられたことを思い出します。インマニュエルと称せられた方は、 すべての人々に仕える主でした。十字架にかけられる前、主イエス一行がエルサレムに挙げられた時、大勢の群衆がイエスをメシア、キリスト、油注がれたものとして歓呼の声を持って迎えました。それは平和の王がエルサレムに来られるというイザヤの予言が実現した出来事でもありました。主イエスは、まことの王は柔和と謙遜をもって統治するものであるということを私たちに身をもって示されたのです。ですから主なる神はキリストに喜びの油を注がれました。その油は王に即位するときに注がれるものです。それは交渉外に入られるとき、天から聖霊が降ってきてたということが、示していると考えることもできますが、十字架に贖いの技を成し遂げられた後、復活して天に上げられ、神の右に座された、右の座に着かれたと考えるのが良いのでしょう。その御手に王の権威を示す尺が握られている。そして主は愛と義をもって真実で公平な正義を行われるお方です。主に愛される者として、イエスを王の王、主の主として拝し、主を喜び、皆を褒めたたえ、その御言葉に従って歩む私たちのこの一年の歩みが、心から喜びの日々であり、どのようなことがあってもそのことを証しし、またそのことをやがて喜び、その言葉として一人一人が自分の口で神を讃える言葉を証ししていく、そのような証しを私たちは聞き合いながらこの一年歩みたいと、今日の詩編を読みながら思わされました。お祈りいたします。